コロサイ人への手紙3章12節から17節。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によるとお答えによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。
今月私たちは人生の目的についてご一緒に考えています。人生は旅です。人生の目的を持たない人は行き先が分からずに旅行しているようなものです。空港に行きますとゲートがたくさんあります。多くの人が飛行機を待っています。ある人はニューヨークへ、ある人はデンバーへ、ある人はホノルルに向かいます。それぞれ行き先が決まっていて、ボーディングパスを手にして待っています。誰に聞いても、私はどこへ行くか分かりません、そういう人はいませんね。小さな子供でも、僕ね、これからフロリダにディズニーワールドに行くんだ、そうやってはしゃいでいます。ところが人生の旅において、多くの人が自分がこれからどこへ行くのか知らないでいるのです。目的地を持たない旅行は旅行とは言いません。それは放浪です。人生の目的を持たなければ、私たちは人生の旅人ではなく人生の放浪者になってしまう、あるいは人生の迷子になってしまうのです。あなたは人生の旅ではっきりとした目的を持っているでしょうか。どうやってまた私たちはこの人生の目的を、目的地を見出すことができるのでしょうか。聖書はすべての人は神様に作られたと教えています。世界中で1年に6000万人が亡くなります。1億4000万人が生まれます。ですから毎年8000万人ずつ人口が増えていることになります。現在66億以上の人がいるそうですが、でも正確な数は誰一人知りません。しかし神様はこの瞬間何人地上に生きているか、その数を正確にご存知ですね。私は時々アダムとエヴァ以来生まれてきた人間の総数がどのぐらいになるんだろうかと思うことがあります。膨大な数字になるでしょうね。で、神様はそれもよくご存知です。神様は名前の知られた人も、名もなく死んでいった人も、長く生きた人も、若くして死んだ人も、すべての人をご存知です。なぜなら神様はすべての人を愛を込め、目的を持って作ってくださったからです。大工さんカーペンターは家を人の住むところとして作ります。犬小屋は犬が寝るところとして作られます。でも時々犬小屋が奥さんに追い出されたご主人が行くところとして作られることもありますけれども、本来は犬のためのものですね。そのようにすべてのものは作られた時に目的を持ちます。作った人が目的を与えるのです。そのように神様は私たちを目的を持って作ってくださっています。 神様が私たちを世に生まれさせてくださったときに、私たちの人生にすでに目的を与えてくださっているのです。ですから、私たちが人生の目的を知りたい、この人生のための終着点を知りたいと願うなら、神様、あなたが私を作ってくださった目的は何なのですか？神様に尋ね、神様からの答えを聞くといいのです。リック・ウォレンの人生の5つの目的、Purpose Driven Life。これは、リック・ウォレンが聖書の中から5つの目的を神様に聞いて発見したものですね。その5つは何でしたか？もう私たちは2005年以来、2005年、2006年、2007年、2008年、もう4年目になります。繰り返し、繰り返しこれを学んでいますから、もう言えますね。はい。礼拝、交わり、弟子訓練、奉仕、そして伝道です。この5つの目的の中で、一番目に来ているのが礼拝です。イエス様はあるとき、すべての命令の中でどれが一番大切ですかという質問を受けました。イエス様の答えは、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。そしてもう一つ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。こうお答えになりましたね。神様への愛と人への愛をイエス様は教えてくださったのです。しかも単にこの二つを並べただけではありません。神様への愛が人への愛となって現れてくるように、また、人への愛が神様への愛に基づいてなされるようにということを教えてくださったのです。イエス様の答えは、旧約聖書にあります10回を要約したものですね。10回もまた前半は神様への愛を教えています。そして後半は人への愛を教えています。いつどんな場合でも第一に来るのは神様への愛です。この神様への愛があればこそ人への本物の愛が生まれてくるんだ。これがイエス様の教えであり、聖書の教えです。で、この神様への愛を表すものが、皆さん、神様への礼拝なのです。神様を礼拝することなんです。そして、神様を礼拝するということは、もっと具体的に言えば、それは、神の言葉を聞き、神に祈ることなのです。一言で言えば、それは、神様との語り合いです。決して一方通行ではありませんね。神様を愛すると言いながら神様を礼拝しない。もしそういうことがあるなら、それはちょうどね、奥さんがご主人に向かって、私はあなたを愛してますよ。I love you。でも、あなたと口を聞きたくありません。というようなものであります。愛するということは相手に聞くことです。相手に語りかけることです。愛するということは、その相手と語り合うことでしょう。そのように神様は私たちに神様を愛することを求めていらっしゃる。その神様への愛を私たちが礼拝によって表すことを期待していらっしゃるのです。礼拝はクリスチャンのためだけのものではありません。すべての人が礼拝に招かれています。なぜならすべての人は神様に作られ、しかも神様を礼拝するものとして作られているからです。詩編の148編に、主を褒めたたえよ、すべての御使いよ、主を褒めたたえよ、主の万軍よ、主を褒めたたえよ、日よ月よ、主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ、主を褒めたたえよ、天の天よ、天の上にある水よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ、主が命じて彼らが作られた。地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁き塚さよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、 彼らに主の名を褒めたたえさせよとあります。詩編の最後は息のある者は皆主を褒めたたえよ、この言葉で終わっています。神様によって作られた人間は作られたものとして作り主である神様を礼拝するように招かれているのです。けれどもクリスチャンは作られたものとして神様を礼拝するだけでなく、あがなわれたものとしてあがない主、救い主である神様を礼拝します。あがないという言葉は出エジプトの出来事から来た言葉ですね。今から3000年以上前ですが、イスラエルの人々はエジプトで奴隷でした。神様はイスラエルの人々のその奴隷としての苦しみをご覧になり、彼らを憐れんでモーセを使わし、多くの奇跡を行ってイスラエルを奴隷から解放してくださいました。イスラエルを神の民となさったのです。贖いというのはそのように奴隷から解放される、奴隷からの解放を意味する言葉です。神様は贖った奴隷から解放したご自分の民イスラエルにタバナク、幕屋と呼ばれました移動式の神殿を建てさせます。祭司を任命し、礼拝についての様々な規定を与えて、人々に礼拝を教えました。礼拝を求めました。イスラエルの人々が贖われた後、救われた後、奴隷から解放された後、第一にしたことは礼拝です。彼らを贖われた者として神様を礼拝しました。贖われた者の第一の使命は、神様を礼拝することだったのです。人々は神を礼拝するために作られた。そればかりでなく、神様を信じる者たちは神を礼拝するために救われた、贖われたと言っていいのです。このことは旧約時代のイスラエルだけに限られていません。現代の私たちもイエス・キリストを信じるときに罪の奴隷から解放されるのです。そして神の民になるんです。イスラエルが解放された時に、子羊がイスラエルの身代わりとなって死にましたね。そのように、神の子羊であるイエス・キリストが十字架の上で私たちの罪の身代わりとなられました。イエス・キリストはその血によって私たちをあがなってくださいました。聖書は言っています。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない、子羊のようなキリストの尊い血によったのです。イエス・キリストを信じる者たちも、イスラエルの人々と同じように、あがなわれた者として、神様を礼拝するのです。神様を礼拝することを人生の第一の目的とし、そして礼拝を生活の中で常にファーストプライオリティ、第一のものとしていくのです。人生の五つの目的、その第一が礼拝であるというのは、それは五つの目的を適当に並べて、たまたま一番目になったというのではないのです。礼拝は人生の目的の中で文字通り第一のものです。他の目的はすべてこの第一のものである礼拝から出てくるのです。交わりも、弟子訓練も、奉仕も、そして伝道も、すべて神様を崇めるため、神様を礼拝するためにあるのです。礼拝が第一になっていなかったら、交わり、弟子訓練、奉仕、伝道、それは単に人間の活動で終わってしまいます。人を喜ばせるためだけのものになってしまいます。礼拝を第一にするなら、残りの目的を自分のものにすることは難しくはありません。しかし、 第一のものを第一にしていませんと、他の四つの目的も空回りになってしまいます。いかがでしょうか？あなたは礼拝を第一のものとしているでしょうか？礼拝を第一のものにするために、私たちにどんなことができるでしょうか？二つのことを申し上げます。まずは、御言葉に聞く備えをすることです。礼拝とは最初に話しましたように、神様に聞き、神様に語りかけることですね。私たちは礼拝の聖書朗読で神様の言葉そのものを聞きます。続いて説教を聞きます。礼拝の説教は神様が説教者を通して私たちに語ってくださる神の言葉です。で、この神の言葉を聞くのに、礼拝前におしゃべりに花を咲かせたり、礼拝が終わってからの活動、行事、それから家に帰ってからすること、そういうことで礼拝中心がいっぱいだったり、あるいは説教中礼拝プログラムに、一緒に入っていますの読み物を読んでいる方もありますけれども、そういうことをしていてどうして神様の言葉を聞くことができるでしょうか。神様の言葉に聞くにはそれなりの心構え、準備が必要です。使徒の働き第十章というところにコルネリオという人が出てきます。で、彼はローマの百人隊長です。異邦人ですが、でもイスラエルの神様、誠の神様を信じる人でした。彼はペテロを招きなさいっていう神様のお告げを聞いたときに、ペテロを自分の家に招きました。そしてペテロを迎えてこう言ったのです。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして皆神の御前に出ております。実際コルネリオは親族友人をみんな自分の家に呼び集めていました。ペテロが到着する何時間も前にすでにみんなが集まっている。そしていつペテロ先生はいらっしゃるんだろうかというので、ペテロの到着を待ちわびていたのです。この頃の多くの教会では礼拝がもう始まっている、あるいは説教が始まっているのに人々がバタバタと、教会に入ってくる、そういうのと大違いですね。コルネリオのように異邦人であってもイスラエルの神様を信じる人たちを神を敬う人、神を敬う人というふうに聖書では呼ばれています。当時の神を敬う人というのは、そうですね、今日の求道者と呼ばれる人々にあたるでしょうね。しかし、求道者であるコルネリオは、信者であるユダヤ人よりももっと立派でした。今日もしばしば求道者の方の方が時間よりも早く礼拝に来て、祈って礼拝に備えているのに、信者の方が遅れてくるということがあります。求道者の方が神様の言葉を求めて教会に来ているのに、信者の方が神様に聞き、神様に語りかけることよりも、人に会い、人に喋るために教会に来る。そういうことがあるのはとてもとても残念なことです。礼拝をよりよく守るためには、努力が必要です。でも大きな努力はいりません。断食しなさい、徹夜しなさいということではないのです。小さな努力でいいのです。私は礼拝の前に徹夜するよりは土曜日は十分に休んだ方がいいと思っています。日曜日の朝断食して礼拝に来るよりも朝食を十分にとっていらっしゃった方がいいと思います。土曜日の夜、礼拝に着ていくもの、持っていくもの、献金などを準備しておきましょう。そして早く休みましょう。多くのクリスチャンが土曜日はテレビを見ないで夜更かししないように気をつけています。どんなことでも努力や心遣いなしにできるものはありませんね。礼拝が私たちにとって一番大切なものであるならば、第一のものであるならば、そのために心遣いをし、工夫をし、準備するのは当然のことです。その準備の中で 何よりも大切なのは聞く耳です。コルネリオのように、今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして皆神の御前に出ております。そんな態度で礼拝を迎えたいものです。第二のことを申し上げます。それは聞いた御言葉を心に蓄えるということです。聞いた御言葉が私たちの内側に残らなければ礼拝の意味はなくなります。コロサイの 3-16、 これは今日の御言葉ですが、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいと教えられています。礼拝は神様に聞き、神様に語ることです。で、私たちは神様に祈り、賛美を通して語りかけていますが、私たちが神様に語りかけることができるためには、聞いたその神の言葉を心に蓄えておかなければならないんですね。赤ちゃんは話し始めるようになるまでは、じーっと大人の言葉を聞いてます。わからないかのようにしてますが、全部わかってるんです。だから赤ちゃんわからないだろうねって言って、夫婦が赤ちゃんのそばで喧嘩したり、ネガティブなことを赤ちゃんに言いますと、赤ちゃんはちゃんと聞いていて、それが残りますから注意しなきゃいけませんね。いい言葉をたくさん与えてあげましょう。で、それまでわからないふりをしていますが、ちゃんとわかっていて、今まで聞いた大人の言葉をみんな蓄えているんです。やがて時が来ますと、それを一気に話し出します。クリスチャンの神様への語りかけ、祈りも賛美も同じです。真剣に神様の言葉に聞き、それを深く心に蓄えている人が、よりよく神様を賛美することができます。より親しく神様に祈ることができます。祈る言葉はもうまた神の言葉からやってくるのです。私たちは毎日忙しい日を過ごしています。わざわざ忙しくしなくてもいいのに、人々はいろんなことに手を広げて、空いている時間にどんどんいろんなものを詰め込みます。その結果、礼拝で聞いた御言葉が一週間の間にどこかに消えてなくなってしまうんですね。礼拝を出た、教会を出た途端に、いやもう礼拝が終わった途端に、今日の聖句は何だったっけというわけで、もう心の中から消えてしまう。それはキリストの言葉を豊かに住まわせる、宿らせるということとは違いますね。神の言葉を礼拝の時間だけで終わらずに、その後もずーっと心に留めておくこと、住まわせる、宿らせるということは、永続的にそれを持っているということでしょう。一週間の間、さまざまな活動があります。いろんな勉強があります。でも私はこの頃、あれこれするよりも、礼拝で聞いた御言葉を、一週間ずっと持続し、黙想し、消化していくことに心を注げたらどんなにいいだろうかなと思うことがあります。実際ある教会のウィークデーの祈り会では、新しい学びをしません。その週の礼拝で聞いた御言葉、それをもう一度おさらいするんです。そこから学んだこと、実践したことをみんなでシェアし合います。そして、その週に与えられた御言葉に導かれて、みんなが悔い改めの祈りを捧げ、神様に賛美を捧げ、感謝を捧げ、その御言葉に導かれて、願いや取りなしが捧げられていると聞きました。それこそ、礼拝が第一にされ、御言葉が大切にされている教会の姿だなと思います。コロサイ 3-16、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。そうありますように、互いに教え合う、戒め合う、共に祈る、賛美する。御言葉に導かれて、 しかも礼拝の御言葉に導かれてそのことができる教会はなんと祝福された教会でしょうか。私たちも御言葉を聞いてそれをすぐ忘れるようなものではなく、御言葉を私たちの内側に豊かに住まわせる、宿らせるものでありたいと思います。皆さん、神様は私たちを目的を持って作られました。その第一のものは神様を礼拝することです。神様に作られたものとして神様を礼拝します。でもそれだけではなく、イエス・キリストを信じ罪から救われ贖われたものとして神様を礼拝することができたらどんなに素晴らしいでしょうか。コルネリオは求道者の時も神様に祈り礼拝を捧げていました。しかしペテロからイエス様の十字架と復活の福音、罪の許しの福音を聞いた時に、聖霊を受け、そしてバプテスマを受け、贖われたものとなりました。コルネリオのように御言葉を求める人はやがて救いに導かれます。聖霊をいただきバプテスマを受けるようになります。贖われたもの、聖霊をいただいたものはさらに神様の言葉に深く聞くようになります。神様の言葉に応えるようになります。皆さん、自分を楽しませるだけの自分勝手な自分でインベントした礼拝ではなく、自己満足の礼拝でもなく、またエンターテイメントの礼拝でもなく、御言葉に導かれ御霊に満たされる、そんな真実な礼拝を捧げていこうではありませんか。そのように神様を礼拝して人生の第一の目的を満たしていく私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、他の国々では御言葉を語ることが禁じられています。そこでは御言葉を聞くことができません。また教会や説教者がもはや神の言葉を信じなくなり、神の言葉は神の言葉として語られなくなっているところも多くあります。そのような中でこのように自由に御言葉を聞くことができるこの幸いを感謝します。御言葉が御言葉として語られていることを感謝します。私たちはこんなに大きな恵みの中にいますのに、自分の考えに聞き自分の言葉を語るのに忙しく、あなたの言葉に聞こうとしないことが多くあります。そのためあなたの言葉を私たちの内側に豊かに住まわせることができず、御言葉を聞くことの危機が私たちの心の中に起こっています。私たちの魂は痩せ細っています。私たちを憐れんでください。許してください。導いてください。神の言葉を神の言葉として聞く私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。